ラジオへようこそ。このラジオはウェブエンジニアを目指す自分が感じたこと、思ったことを発信し、初めてプログラミングをする人の挫折を減らしたい、エンジニアの人口をより増やしたい、そんなラジオです。始めたばかりで方針が急に変わる可能性がありますが、ご了承ください。もしよければハッシュタグをつけて本ラジオの感想をツイッターでつぶやいていただけたら幸いです。ハッシュタグはミリアンダーバーラジオ、シャープ MIRI アンダーバー RADIO です。はい、今回で第4回ということになっております。今までの回を聞いてくださった皆さん、今回初めて聞いてくださった皆さん、お時間をいただきありがとうございます。短い時間ですが、よろしければお付き合いください。はい、ですね、今日はちょっとまあ早急に発信したいことがあって、普段とはちょっとだけ予定を変更してお話をしていこうかなと思っております。初めてなんですけど、ラジオの趣旨とマッチしてる内容をお届けできるかもしれないということでね、今回は喋っていこうかなと思ってます。はい、何をやっていくのかですが、ですね、ちょっと今日のどういう内容でやっていくかっていうのは、いつもとほぼほぼ一緒です。特別とはいえ、ブログの読み上げっていうその大枠はいつもと変わんないんですけど、ちょっと一番最新のブログを読み上げようかなと思っております。はい、ですね、で、そうですね、まずそのハテナブログの読み上げをした後に、自分がその最近転職活動の採用に出向いた時に思ってることとか、思ったこととか、感じたこととかをまとめようかなと思っております。はい、では早速自分のブログの読み上げをしていこうかと思ってます。最新のブログ、なんでこれを先に話すかっていうと、順番変えてね、先に話すかっていうと、ちょっと一人でも多くの人に早めに知ってもらった方がいいかなと思ってポッドキャストにしました。はい、じゃあ早速ブログの読み上げやっていきます。この今から読み上げるブログのリンクは、このラジオのコメント、リンクか、リンクとして、貼っておくので、そちらから飛んでみてください。はい。じゃあ長くなりましたが、ブログの読み上げを開始します。これだ。ブログのタイトルが、ウェブエンジニアの勉強として MacBook 欲しいけど高くて困ってる皆さんに向けた裏技っていう名前の記事です。はい、目的、ウェブのサーバーサイドエンジニアを目指している自分が感じたこと、裏技的なことをまとめてみます。無理せず MacOSに触れられる人が一人でも増えたらいいと思ってまとめてみます。はい、次、すいませんということで、面積事項じゃないけどそんなようなことを言ってます。 今回筆者がよくお伺いするお店の紹介も含んでます。店舗ご紹介は、筆者個人の意思によるものです。店員さんに頼まれたなどは一切ありません。単純にここの文章は、これ今もう書いてないですよ。ここの文章は単純にステマみたいに思われるのが嫌だったんでいつも書いてます。今回の内容も含めて自分が思ったことですし、そう、店員さんからちょっと宣伝してよとか言われたわけじゃないですよっていうことです。次、お話の前提。この記事内容は皆さんが自分用の64ビットの Windows PC かっこラップトップデスクトップどっちでもかを持っていることを前提としてお話しします。 iOS アプリ開発のために Mac を購入したい方は少し高くても最新機種の購入をした方がいいかもしれません。はい、これは前提のお話です。次、ウェブエンジニア目指している人あるある。はい、っていうのが大きい項目で、中のちっちゃいことが書いてある内容が、実務で MacBook を使っている企業さんが多いけど自分は使ったことがない。環境構築やトラブルシューティングなどが MacOS ばっかりで Windows だときついなどの不安や不満を感じ MacBook の購入を考えている初学者の皆さんも多いかと思います。しかしお値段を見て購入を諦めてしまった皆さんもこれまた多いのではないでしょうか。中古でも年式の新しいものだと、2桁万円することもあります。自己投資とは言っても購入に踏み切るには、なかなか勇気が必要な金額だと思います。はい、これは自分が単純に感じたことを羅列してるだけなんですけど、今 MacBook Pro の16インチかな、最新型のやつ一番下のグレードでも、グレードっていうかベースモデルでも24,000〜25,000〜26,000ぐらいしたと思ってて、なんでしょうね、単純に自己投資っていう面では全然出せない金額ではない方ももちろんいらっしゃるかと思いますが、ちょっと自分からすると安くはないかなとは思ってしまいます。はい、もちろん性能面であったり、性能面かな、主にそういった部分を加味すると全然その高い買い物ではないんですが、なんでしょう、例えば初学者でこれからこの新しい MacBook Pro 使って第一線で働けるかどうか分かんないってなってくると、自分はちょっとこう、うんってなっちゃいますね。どうしようって。そうなんです。で、なんかそんなことって実は最初に初めて勉強する人あるあるなんじゃないかなと思って、そのあるあるですかねっていうのも含めて書いてみました。どうなんですかね、多分結構踏み切るのは厳しいんじゃないですか。で、かつ中古ってなったとしてもある程度新しいの方がいいよっていうのを書いてあるまとめサイトとか、やっぱり最新の Mac を使ってる第一線で働かれてる皆さんからすると、やっぱり古い中古よりも新しい中古の方がいいよって言われて、2018年17年15年モデルとかだとやっぱりまだまだそれなりの性能のやつ買うと10万超えてきちゃうっていうのが現状かなと思います。で、そんなみんなどうしよう触れられないよって困ってる皆さんのために 今回は自分の思ったところとか、自分がいつも普段こんな感じで買い方してるよとか、いうのを紹介できたらなと思って次をまとめてます。で、そのウェブエンジニア目指してる人あるあるの解決策として、自分はだいたい3つこんなのいいんじゃないっていうのを挙げてます。はい。で、今日はそれ読み上げただけだと記事の読み上げになっちゃうんで、終わった後にじゃあ筆者じゃない、まあ自分か、ミリオがどうやって MacBook 揃えたのかなっていうのもお話ししようかなと思ってます。はい。そしたらまず最初、さっきのあるある解決する最初の案、最もお金をかけない方法は、はい、一番お金をかけない方法です。今から紹介するのは、ただこれは何だろう、 MacBook の OS としての慣れると、 OS として MacBook OS、 MacOS になれるっていうよりも、コマンドプロンプトではないターミナルっていう、そのコマンドを入力して動かす黒いちっちゃいウィンドウみたいなものをに、それを使うのに慣れましょうっていうことが主なので、どちらかというとその MacOS をデスクトップで使う時の方法とは若干変わってきますっていうのを念頭に置いた上で、もしこれをやっても黒い画面にコマンドを打つターミナルが立ち上がるだけだよと思って、まず最初の項目聞いてください。はい。じゃあ最もお金かけない方法読みます。 MacOS は Unix と呼ばれる OS を元に作られていて、Linux っていうまた別の OS も Unix を元に作られています。なのでMacOS と Linux は遠い親戚なようなものと考えましょう。Windows 上にアプリケーションとして Linux の仮想的なマシンを構築することができます。その名も Windows Subsystem for Linux、 通称 WSL です。仮想化？難しそうだし私には無理だと考えていた方、大丈夫です。マイクロソフトのオンラインストアからインストールすることができます。下記に筆者がキータに書いた WSL 導入方法のリンクを貼ります。黒い画面に文字を入力するような機能のみですが、コマンドを扱うという点では非常に勉強になります。で、記事リンク2つで、Windows 10に WSL Ubuntu 18.04 を導入するキータというのと、Windows 10に WSL を導入するプロ棋士環境化編キータ。キータのリンク2つ貼ってあります。はい。ちょっと補足しますと、さっきも言ったようにこの WSL っていうのを入れても別に MacOS がどっかで立ち上がるとかではなくって、コマンドプロンプトみたいなやつが入るだけです。そこだけ注意してください。勘違いされてね、頑張って構築したのに、時間かけたのに、なんだこの黒い画面だけじゃんってなるとちょっと寂しいので、今回そういった風にちょっと注意書き的な感じでたくさん言わせてもらってます。で、これっていうのは本当に Linux の Linux か、そう Linux の、まあ、各いろんな、ディストリビューションっていうのがあるんですけど、それをその Windows の PC の中にポッて作ってあげるっていうことができます。なので先ほど申し上げた仮想的なマシンを構築することができますっていうのはそういう意味です。で、何でしょう、例えば自分が前やってたのは前職で 会社が Windows で、なんかそれでももっとこう Linux チックに触れたいなみたいな、そういった知識も実務の中で増やしていきたいなって思った時に、客先から貸与されてる PC の中にこの WSL を突っ込んで、まあ、プロ棋士環境だったんでそれ用の設定をして、いろいろ使ってました。コマンドに慣れるとか、うん、そんなことをやっておりました。これは結構その、うん、黒画面にただ載せるだけなんで、大してなんだろうな、勉強にはならないというか、OS、MacOS 時代の取り扱いの方法を、例えば、なんだろう、設定画面どうやって開くとか、MacOS の場合、そんなのは全然勉強にならないんですけど、結局その、Mac を買ったとしても、ターミナルっていうコマンドベースでの作業が増えてきます。そうなった時に、例えば、ls っていうコマンドを今皆さん聞いた時に、あれどういうコマンドだっけっていうのはパッて分かんないと、いちいちそれ調べているとちょっとまあ時間かかっちゃうよねっていうところがあります。はい。なので、慣れておくことは絶対に必要だし、あと、おー、なんだろう、ある程度のことだったらこの WSL でできます。多分今 WSL2 というものまでが出てて、 WSL2 まで入れると多分そのままの Linux と同じ機能が使えたはずなんで、例えば、まあ、あんまり関係ないですけど、コンパイラ言語のコンパイルとかビルドとかそういうところまでもできるんじゃないかなと思っております。 WSLよく仮想マシン重いとか言われますけど、自分が使用した感覚だと、まあそんなに言われるほど重くないのかなと思っております。はい。 あともう一個お金かけない方法今思い出した。ドッカーだ、ドッカー、ドッカーデスクトップ 4Windows を使えばもうちょっと楽かもしれないですね。ちょっとごめんなさい、記事に書いてなかったんでそこは一旦保留というか、また別に追記するか書くかするかもしれないんですけど、ドッカーの話は一旦置いておきます。はい。まあそのなんだろう、最初のとっつきとしては WSL から入ってみるとかもありかもしれないなと思います。で、 WSL なんですけど条件がいろいろありますんで、そこはちょっと注意してください。 32bit の Windows PC だと無理とか、そういうちょっとした条件があるんで、少なからず 64bit じゃないとできなかったはずなんで、そこはちょっと注意です。はい。で、最もお金をかけない方法っていうのが、 Windows のマシンに WSL っていう仮想マシンみたいなやつをピッて立てて、コマンドを慣れるとかターミナル操作を慣れるっていうところでした。はい。次、ちょっとお金がかかる方法ですね。いきます、読み上げますね。ちょっとお金がかかる方法、古めな中古の MacBook を購入する。具体的に言うと2010年頃の MacBook を探すといいと思います。さらにもっと具体的に言うと、OS のバージョンアップを行い、ハイシエラという名前の OS バージョン、MacOS のバージョンまで、バージョンアップできる個体を探すと良いです。MacBook なら2009年以降発売されたモデル、MacBook Air なら2010年以降発売されたモデル、MacBook Pro も同様に2010年以降に、中期以降か、2010年中期以降に発売されたモデルでないと、ハイシエラへのバージョンアップができません。古すぎない？最新の OS でないとダメでは？Core 2 Duo はいくらなんでもダメでしょう。と、ほぼ全員の皆さんが思われたと思います。大丈夫です。もう勉強レベルだったら 実務で使わないことを考えれば最低限このレベルで十分です。まあ、本当に最低限ですがこのレベルで十分だと感じます。もちろん出費を最小限に抑えて MacOS というものがどんなものなのか体験することに重点を置いての提案です。 PC 本体の状態や機種にもよりますがこのぐらいの条件だったら 0.7万円、7000円ですねからくらいで手に入ることが多いです。秋葉原のお店でデモ機を、まあ、置いている動画がありましたので下記に記載します。はい、ということで、まあ、その動画見たい方は、リンクを貼っておきますんでこちらから見てくださいということで、この動画の内容をちょっとだけ説明すると MacBook のユニボディっていうのかな、2010年製のユニボディで、あのプラスチックのやつですね、あのホワイトプラスチックでいいのかな、今の MacBook って金属じゃないですか、あれじゃなくてホワイトプラスチックでできてるちょっと軽い MacBook です。 CPU が Core 2 Duo の 2.4GHz、で RAM が 8GB の記憶容量が 120GB の SSD です。パソコン本体の起動から YouTube の再生までを、Twitter に動画に載せられてるお店さんがありまして、こちらが自分の、ブログに載っております。非常にですね、これ触りに行ったんですよ。すごい気になって。この次の日かな。2月の19日かなんかに触りに行ったんですけど、いや普通に使えた。例えばあもうめっちゃもっさりしてるとかではなくて、なんだろう、そんな自分の今使ってる Mac と変わらないぐらいのレベルでした。はい。でちょっと補足しておくと、例えば中古のあんまり古い MacBook を初心者が扱うものじゃないとか言われたりもしますけど、お店で、古くてもジャンク品ではなくちゃん と動作故障とかついてる古い MacBook だったら自分はいいのかなと思います。ちょっと自分はジャンクとかにも手を出してるので時間もすごいかかるし、あんまりジャンク品をかき集めてっていうのはおすすめしないんですけど、動作保証がついてるものであればそこのお店、買ったお店に問い合わせれば、いろいろ相談に乗ってくれたりもしますし、買った後こんなになっちゃったんですけどどうすればいいですかとか、なのでちゃんとしたものを買えば、ある程度のサポートがしてもらえるかなって自分はなんとなく思ったんで、まあいいかなと思ってます。もちろん今回のこの記事の読み上げに対して念頭に置いてほしいことが、その出費を最小限に抑えて MacOS がどんなものかを体験するっていうことに重点を置いてるんですね。なので筆者も自分自身も一番思っていることが、どう考えてもお金があるなら最新のものを買った方がいいです。それに勝る答えはないけど、やっぱり現実的にはっていうところがあるんで今回そんなことを言ってます。なので勘違いしないでほしいのは、もう全然ハイシェアラでも第一線で使えますよっていう、古い OS でも第一線で使えるからもうそれでいいんだよっていうことを言ってるわけではないです。全然それでも使えるよっていう、こんな買い方どうっていう提案をしてるだけです。はい。ちょっとまあもうちょっと遡って今のお話していくと、2010年ぐらい、そのちょっと気をつけなきゃいけないのが、 MacBook Pro だったら2010年中期中期の後に発売されたモデルじゃないと、ハイシエラっていう OS にバージョンアップできないんで、それだけちょっと注意です。はい。ハイシエラまで上げてないと ああ、まあそうですね。絶対そのハイシェラではないといけないっていうわけではないんですけど、今現状で、皆さんお勉強に使われてる方も多いかと思うビジュアルスタジオコードが MacOS の対応が10.1X まで対応だったので、そこだけちょっと注意してほしいかなという感じです。ただ古い OS だとやっぱりそのサポートが切れてたり、あとはセキュリティ的な問題も少しあるかなと思うんで、実務で使うことは絶対やめた方がいいです。ただ本当に勉強レベルだったら全然このぐらいで十分だと思ってます。かくいう私のパソコン、筆者のパソコンも今録音してる機材というか PC が MacBook Pro の2011の15インチかなを使ってます。これはハイシエラまでしか上げられないです。モハベは確か上げられなかった気がするものになってます。自分もこれはその安いジャンク品で買って画面割れとか、あとは基板不良とか、そういうやつをいろいろかき集めて1台の PC にこう仕上げましたが、そうですね、なんかその方法はあんまり良くないんですけど、古いパソコンを安めに買って勉強用として使うっていうのには非常に重宝しました。なので、安いものはこのレベルだと全然安いと思うんで、いかがでしょうかというところでした。よくねまとめサイトとかで素人が MacBook の中古に手を出すもんじゃないみたいなこと書かれてることもありますが、正直そこも勉強です。いろいろ調べて自分で何とかするっていうのは勉強かなと思いますんで、もしちょっと時間がある方とか安めに手に入れたいなっていう方いらっしゃいましたら、この2010年ぐらいの MacBook を探すっていうのもちょっと考えてはいかがでしょうかということです。はい。で次、ちょっとだけお金かかる方法、中古の MacBook を購入する、このじゃあ読みますね。次だ、具体的に言うと2012年頃の MacBook を探すといいと思います。最新状態の現状最新の OS であるカタリーナっていうバージョンにバージョンアップするなら、MacBook なら2015年以降に発売されたモデル、 MacBook Air なら2012年以降に発売されたモデル、 MacBook Pro も2012年以降に発売されたモデルである必要があります。前述の機種より若干新しいもの、前述っていうのは2010年とかのやつを狙えって言った話ですね。機種より、若干新しいものになるのでお値段が高くなります。10万円くらいまでの予算があるならこれぐらいを狙うといいでしょうということですね。先ほども申し上げた通り、新しければ新しい方がいいです。正直そりゃハイシエラよりモハベ、モハベよりカタリーナ、今のは MacOS のバージョンなんですけど、なるべく新しいものを見れた方が、触った方が実務との差もなくなります。なのでやっぱりこれぐらいがある程度いったら妥当なラインかなっていうのは思います。ただ、これもケースバイケースでちょっとお値段張ります。状態のいいものでマシマシにスペックアップされてるものだったら、本当に中古なのこれみたいな値段をすることもあります。2012年以降になってくると、なので、ここはちょっとお財布と相談かなということです。はい、次の項目いきます。筆者が最もおすすめする機種、2020年2月25日現在はということで、 はい、まあ、とりあえず読みます。読んでからいろいろ喋ります。筆者が最も購入をおすすめする機種は MacBook Pro 2012か MacBook Air 2012です。この機種なら現時点で最新 OS であるカタリーナへのバージョンアップも実施できます。かつ比較的古めの機種になるため中古市場の価格も非常にリーズナブルです。バッテリーが劣化していることがあるのでそれだけは注意です。2012年の MacBook なら比較的分解が容易なため Amazon などで売ってるサードパーティーの新品バッテリーに自分で交換することもできます。下記に商品リンクを貼ります。はい、うん、ちょっと待ってくださいね。比較的古めな機種になるため価格もまあリーズナブルです。このリーズナブルってさっき言ったのはその最新 OS にバージョンアップできる中で比較的安いですって意味です。1個前の記事で2012年からになるとちょっと高いよっていうことが書いてあったんで矛盾しちゃうと思うんでちょっと、うん、解説を入れました。中古市場のそのまああれですね、最新 OS にアップデートバージョンアップできるのは2012年以降なんで2015年とかの MacBook とかになってくると本当に高いですが、まあ12年だったらそんなに安くは高くはないかなというところです。はい、でちょっと見た目古くなる可能性もありますが新しい一番最新の OS に上げられるっていう点で見ると2012はめちゃくちゃ狙い目ですね。はい、例えば2012年の MacBook Pro でストレージが SSD なんだったら、あ、違うハードディスクなんだったら遅いと感じるんだったら SSD に交換とかもできます。でいやそんなパソコンの中開けて壊れちゃったらどうしようって思うかもしれないんですけど結構それもやると勉強になります。例えば SSD にこうデータ移植するときにどうすればいいんだろうとかパーティションってそもそもなんだろうとかそこもだいぶ勉強になります。ですのでエンジニアの勉強に限らず結構これはおすすめしたいことですね。はい、あ、まあ、ハードウェアに強くなると言ってるわけではないんですけど結構そんなこともできますということですね。自分が今 MacBook Air の2012の11インチをこの間ジャンクからまたパーツ拾ってきて組み上げましたがそっちは OS がカタリーナまで入ってるので一番新しい OS まで入ってるので、まあ最新ちょっと古い機種で最新の状態を体感できるということになっております。まあうまい買い方をするなら2012かなと思っております。でバッテリーが劣化してるのが一番問題でうーんあんまりサードパーティー製のバッテリーを自分で交換するのは正直おすすめはしないんですけどケチるならその辺ケチれます。はい、結構なんだろうバッテリー本当に持たないやつとかもあるんで MacBook Pro 2012の MacBook Pro 買うならもうお家で据え置きで常時電源通電状態で使うとかで割り切るのでもいいのかもしれませんね。次最後に筆者がよくお伺いする秋葉原の Mac 取扱店舗まとめということです。秋葉原自分よく行きます。でそこでだいたいいつも必ず入るお店があるんでそこを上げておきます。でここのお取扱店舗まとめのところ今2店舗しかないんですけど後々どんどん増やしていこうかなと思ってます。お店の名前がねちょっと今パッと分かんないとことかもあるんで、今お教えできるところを書いておきます。1つ目、 格安中古パソコン販売 ML コンピューターズさんです。わー、はい、こちらジャンクの MacBook から古めな中古の MacBook、 新しい MacBook までを幅広く置かれてるお店さんです。店員さんに探してる機種、まあ、例えば最新の OS までインストールできる一番安い機種ってありますか、などを相談することもありだと思います。とても親切に対応してくださります。最近ですね、オンラインショップもオープンしました。遠方の方でも購入しやすいかと思います。で、このオンラインストアのリンクも貼ってあります。次、2店舗目、 Mac 専門店秋葉館って名前だったかな。はい、こちらもリンクは貼ってあります。こちらが新しめの中古の MacBook や MacBook の細かいパーツの販売もしているお店です。小さいパーツだと陳列がされていない可能性があります。店員さんに欲してるパーツの在庫があるか聞いてみましょう、ということで今2店舗ご紹介させていただきました。この他にも MacBook の中古を取り扱ってる店舗さんは秋葉原結構あります。秋葉原あんまり行ったことないよっていう人は分かんない、ちょっと分かんない、置いてけぼりになっちゃうかもしれないんですが、つくもとかの方側、つくもの、あれ何店だっけな、ちょっと分かんないんですけど、ごめんなさい、パッと出てこないんですけど、ラジオデパートとか側のブロックと、大きい交差点の向こう側って言えばいいのかな、角にビッグカメラがある交差点の道路挟んで向こう側って言えばいいのかな、ちょっとごめんなさい、分かりにくいかもしれないんですけど、ハードオフとかがある、ちょっと裏側の方に行くと、結構どの店舗でも Mac はちょっと取り扱ってるところがあるんで、もし時間がある方いらっしゃいましたらちょっと行ってみるのも面白いかもしれません。ただその今ご紹介した ML コンピューターズさんはめちゃくちゃそのなんだろう、自分はよく行って安いジャンクのものとか結構古いものとか置いてありますけど、他の秋葉原の Mac 取り扱ってる中古取り扱ってる店舗さんは比較的高めな Mac が多いイメージですかね。はい、ちょっとお店のお話ちょっとさせてください。今ちょっと話題に出てきた ML コンピューターズさんなんですけど、そう、本当にジャンク PC、 ジャンクの Mac がこう青いコンテナに入って5000円8000円で分かれて売ってたりするんですよ。で、お店の人にちょっと話しかけてお話伺ったら、8000円の方にはまだ OS も入ってたりして意外と動くもの多いよとか言ってました。で、通電確認とかもさせてもらえるんで、なんかまあジャンカーにはたまらない場所になってます。はい、で、中古の MacBook も普通に置いてあって、自分はよく平日の夕方とか行くんですけど、店員さんにこんな Mac 探してるんですけどとか、2012年以降の MacBook、MacBook Air を探してるんですけどありますかとか聞くと、今の在庫を教えてくれたりします。まあ、ちょっと最初ね、話しかけるの自分はめちゃくちゃ怖かったし、大丈夫かな、でももう迷惑なんないかなとか、自分はそのタイミングでジャンク PC 買ってるんで、ジャンク PC 買うっていうところでサポートなしとか、店員に質問しないでくださいって秋葉原のお店も正直あります。なので大丈夫かなって思ったんですけど、その時は大丈夫でした。そのお店さんはいろいろ教えてくれました。ただ予備知識なしで全部教えてくださいじゃなくて、自分でちょっと調べてから行くといいかもしれません。例えばその OS、 最新の OS カタリーナにバージョンアップするにはどうしたらいいですか、バージョンアップするできる機種が何なのかとか、そういったところも自分である程度リサーチしてって、この認識で自分はいるんですけど、 この機種ってありますかっていうのを聞いたときに、今ちょっとないねとか、これから入ってくるよとかいうのも教えてくれるんで、いいかなと思います。はい、次、 Mac 専門店秋葉館 .com、 あ、これはネットのサイトかな。こちらのお店は新しめの中古 MacBook がまあ多いイメージでした。はい、ちょうどさっき言った秋葉原のビッグカメラの交差点の対角線上、ビッグカメラの対角線上ぐらいにあります。ちょっとビルの何階だったか、4階か6階か覚えてないんですけど、あります。こちらのお店は MacBook もそうなんですけど、本体もそうなんですが、 MacBook のパーツがすごい揃ってます。新品パーツですね、こちらは。例えば自分この間買ったのは MacBook Air 2012のストレージ SSD を止めるためのネジとか売ってますね。うん、例えばゴム足なくしちゃったとか、あとは中古で買った PC に Mac の、まあ、ゴム足がなかったとか、中のネジが1個取れてたとか、裏蓋止めるネジが取れてたとか、そういう時にちょっとこう仕上げる時に新品のパーツが揃うのはこちらのお店です。よくこの2店舗自分は使わせてもらってます。で、どっちもオンラインショップがありまして、今もしこれ聞かれてる方で秋葉原遠いよと思った方も、自分の書いたブログからリンク貼ってありますんで、あ、まあ、そちらのお店のリンクも貼っとこうかな、ラジオの方に。うん、そちらから飛んでいただければオンラインショップに見れると思いますし、ML コンピューターズさんのオンラインショップは最近立ち上げたばっかで、まだ商品数少ないんですけど、お店の方が公式のツイッターでこれからどんどん追加していきますっていうことを書かれてたんで、まあそちらも見ていただければと思います。2店舗ともすごいしっかり対応してくださって、分かんないこととか、こんなマシン探してますけどありますかとか、もう電話していただいても大丈夫なのかな、分かんない、それは自分がお店の人じゃないんで勝手にこんなこと言っちゃってますけど、とにかくすごく自分は好きなお店さんです。はい、もしよければいかがでしょうかということでお話をさせていただきました。はい、これで直近伝えたかったブログの話っていうのは今ので以上になります。はい、んで次ですね、ブログの読み上げが今終わりました。次、最近の採用市場の話をちょっとしようかなと思っております。うん、自分ですね、まあ、今転職活動をしていたり、転職活動がちょっとまあちょうど良い、ある程度内定が出揃ったみたいな状況なんですが、あ、そっちの話はまた別で取りますね。で、今の採用市場がちょっとだけ厳しい状況にあるよっていう、まあ、重い話ではないんですけど、現実をお話しした方がいいかなと思って今日は、まとめてきてます。はい、ですね、まずなんですけど、結論から言うと、ちょっと今求職者からするとちょっと厳しい現状になってるっぽいです。これは採用の方とか、他のエージェントの方とかから聞いたお話なんですけど、年度の採用人数、期末なのでね、採用人数に達してしまってる場合、もうその企業さんの人事が採用を締め切ってるっていうことがもうすでに出始めているそうです。まあ、2月ももうそろそろ終わりますしね。で、まあ、そうなってくると企業がやっぱ絞られちゃう、応募できる企業がまず絞られちゃうっていうのがあります。で、逆に言うとなんですけど、逆に言うとね、まだ採用人数に達してない企業さんは、まあちょっとだけ採用のウェイトが上がったりするのかなっていうところです。これは自分の主観なんで、誰かに聞いたとかではないんでちょっとわかんないんですけど、そんな気がちょっとしました。 ただ今年だけの問題、新型肺炎が今世の中でちょっと流行しておりますが、それでちょっと採用中止っていうこともありえます。実は私も一社ありました。はい、ごめんなさい、もう人を入れるっていうことを一旦打ち切るのでごめんなさいっていう、最終面接だったんですけど、そこはごめんねっていうのを言われて、でも正しい判断だと自分は思いました。単純にその採用の中止、採用活動の中止とかっていうのは、その会社の人と外部の人との接触を避けるためっていうのと、そもそも面接をする企業側の人が会社に出勤してないので面接ができないとかいうこともあります。あと仮に面接通って内定出したよっていう人が出社する場所がないっていうこともあるらしくて、例えば私は結構その初学者とかそういうレベルなので、まだ第一線でリモートでバリバリ働けるわけではないです。ただ企業さんはそのリモートとかでも皆さん仕事されてるとサポートしてもらえなくなっちゃうので、ちょっと今入ってきてこられても困るよみたいなことも含めてだそうです。で面接自体をリモートで完全にするっていう手もありますが、まあ、例えば最終面接であったりそういう重要な面接もリモートとなると、企業側と求職者側でそれぞれまあリスクはあるかなとちょっと自分の中で考えました。まあ、企業側あじゃないです、求職者側のリモート面接、最終面接のリモートのリスクとしては、やっぱりその会社本体の雰囲気が肌感で伝わりにくい、その実際にお伺いしてるわけじゃないんで、どんな人が他に働いてるのかなとか、あとはあこういう設備があるんだなとか、あとはまあこれは調べれば最近は Google Earth とかあるんで分かりますけど、駅からどのぐらいかかるのかなとか、周りにどんなお店あるのかなとか、そういったこともやっぱり一回お伺いしないと分かんないことってあるのかなとも思っております。まあ、しかしながら世の中には完全にフルでリモートで面接して遠隔地で働くという働き方もあるんで、これはまあそんなにあれにはならないかと思いますが、初学者ならではとしてはやっぱり雰囲気とかも気になるかなと思ってるんで、そんなことも求職者側にはリモート面接だとリスクあるかなと。で企業側のリモート面接でのリスクとしては、求職者の人柄とか雰囲気、空気感とかが、まあ目の前にいるわけじゃないんで、まあちょっと伝わりにくいかなとは思います。もちろん人事の方とかはプロなので、そんなことはゴリゴリに見抜かれるとは思いますが、本当にそういう気持ちあるとかいうのも、やっぱり実際に会って話した方が伝わるのかなとかも思います。まあ、とはいえ、ビデオ通話、オンライン通話だったら目の前に人が見えてるんで、そんなには悪い印象は持たれないし、企業の人もある程度昔よりは電話とかとは違うんでいいのかなとは思いますが、やっぱりその何でしょうね、実際に会って話してみないとわからないこととか熱量とかもあるのかなとは自分も感じるときはあります。はい。でこれは本当にそんなに今ちょっとポッと思いついたんですけど、ネットワークとかの環境とかにも左右されたらちょっと嫌だなと思います。もちろん皆さんオンラインで面接するときとかはしっかりネットとかも確認してマイクのテストとかもあらかじめしといてっていう人が大半だと思いますが、それでもやっぱりこっちが停電になる可能性もあるし、いきなりパッてね、なのでリスクはゼロにはできないんじゃないのかなとは思っております。そうですね、完全に1から0、最初から最後までリモートってなるとちょっと厳しいのかなって思ったのはこの辺でした。はい、単純にまあちょっと話まとめますと、この時期になってくるとちょっと 採用の枠がそもそも減ってきちゃってるよっていうお話、でただまあ採用に達してない企業さんはまだあるよっていうお話で、今年だけの問題でちょっと新型肺炎とかのことで、面接とか受け入れの中止っていうのもそもそもありえるよっていうことは、ちょっと皆さんに早めにお伝えした方がいいかなと思いましたんで、お伝えさせていただきました。もしかすると、まあ、新型肺炎は何とも言えないですけど、年度明けてほとぼりちょっと冷めたぐらいで、面接とかをもう一回再開するのもありかも。今の段階だと、なんだろう、技術力高めとくっていうのもありなのかもしれないですけど、自分みたいにどうにもこうにもならない方は、そういったあの事情いろいろあると思いますんで、そういった方はいろんな方と相談したりとかして、ちょっと決めるといいのかなとは思いました。まさかですよね、新型肺炎でこんなにあれになると思わなかったということですね。はい、ちょっと長らく話しちゃいましたが、今日はその MacBook いかに安く手に入れるかの話と、今の採用市場の話について、自分が思うところ、思ったところ、皆さんに伝えたいところをお話しさせていただきました。はい、そうしましたらエンディングトークいきましょうか。もしよろしければハッシュタグをつけて本ラジオの感想をツイッターでつぶやいていただけたら幸いです。このラジオのハッシュタグはミリアンダーバーラジオシャープ MIRI アンダーバー RADIO となっております。改善点、アドバイスなどどしどしお待ちしております。はい、今日は52、3分話しましたね。お時間をいただき、皆さん本当にありがとうございました。皆さんが安く MacBook 手に入れられることを願っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。